西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。なんかあっという間に今年ももう残すところあとわずかというわけで、この番組は今日が、今年最後の放送となります。さあ第4金曜月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしているんですが、今月は人形芝居恵比寿座の松田聡さんをお迎えして、人形操り恵比寿歌舞伎の継承と題してお話を伺っていきます。松田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。恵比寿さんがやってきた、幸せ配りにやってきた、西宮からやってきた、幸せ配りにやってきた、やってきた。
いやありがとうございます。今のは登場の際に、
はい、あの出囃子ですね。
出囃子、
は
い、出囃子といえばいいです、はい、なんか落語の世界みたいな感じ。で、ね、まあ、でもこれも出囃子の一つということで、はい、今日はその人形操り恵比寿歌舞伎、これをまあずっとまあ継承していこうということで、はい、そんな話をいっぱい伺おうと思うんですが、はい、そうですよね、年が明ければもう西宮は恵比寿さん一色という感じで。
そうですね。
ね、
もう今日も神社行ってきましたけどね、朝、はい、もう全部、お正月とか東海物の準備でね、うん、もうあっちこっちなんかもういろいろ作ってましたね。
ねえ、もういよいよっていう、
そうなんですよ、
そんな感じですよね。はい、で、この恵比寿歌舞伎っていうのが、
はい、
これ人形操り。
はい、あの、はい、まあ、恵比寿歌舞伎というのはね、あの、恵比寿様の人形を操ってる、まあ、あの、国物詩。国物詩というのは、あの、人形使いですね。うん、
はい、
のことを言いますね。
あの像がね、
はい、
あの、
そうですそうです、
あの NTT の前のところにありますよね。はい、はい、ああいう形で、
はい、
古くからその西宮から全国に行ってらしたってことですか。
はい、昔はね、ああいうあの箱をね、箱の中に人形を入れて、
はい、
それをあの首からね、箱をあのかけてですね、
うん、
箱から人形を取り出して人形芝居をするというね、すごいシンプルな形式であのやっていたみたいですね。でそのちょうどね、そのあの像の近くには、その恵比寿歌舞伎という、まあ、国土地がたくさん住んでたんですよね。
あ、そうだったんですか。はい、で、みんなでそれぞれ思い思いに、自分なりのその恵比寿歌舞伎をやってはったってことですか。
そうみたいですね。あの体操ね、あの恵比寿の人形の使い方がうまくてね、で、それが評判になって、
はい、
あの宮中でも演じられたことあるというね、そういう記録が残ってるんですよ。
そうなんですか。はい、で、その西宮がまあ生誕の地、
はい、
ということですが、そこからどのあたりにどういうふうに伝わっていったんですかね。
ね、まずは淡路島に行って。
淡路島、はい。はい、
で、それが、あの、で、淡路からまた海峡を越えて、うん、あの、徳島ですかね。
はい、
あの、阿波ですね。
はい、
阿波の国まで行って、で、まあ、それで、まあ、すごく発展しましてね。
うん、
で、ちょうど淡路の中、時に、その、浄瑠璃とね、あのこう合体しましてね、で人形浄瑠璃というのができたんですよね。
うん、
それが、まあ、後に大阪に戻ってきまして、大阪で文楽というね、あの文楽圏という人がね、その文楽座というのを作ったんです。
はい、
それで、まあ、今これ今の文楽ですね。
お、まあ、じゃあ人形浄瑠璃、それから文楽の、
はい、もう
一番最初オリジナルの形、原型、
源流ですね。
はあ、
ですから恵比寿歌舞伎の時はまだその浄瑠璃というのはなかったのでね、
はい、
まあ、多分 まあ、三味線とかによるお囃子もなかったと思いますね。
今日はあのね、太鼓を持ってきていただいて、はい、まあ、それを叩きながらということで、あの、登場していただいたわけですけど、はい、じゃあその後、その、例えば、そのなんか三味線が入ったりとか、はい、まあ、歌が入ったりとかっていうふうに姿を変えながら、その人形浄瑠璃や文楽に発展していったってことですか。
はいはい、ものすごい今は、ね、もう洗練されてね、国立文楽劇場というすごい立派な劇場でね、はい、上演されるようになったんですけどね、
はい、今またね、インバウンドであの外国の方もね、皆さんあのすごく見にいらして、はい、なんかやっぱり日本の誇る一つの伝統芸能っていう感じなんですが、うんうん、その本当の一番の源流が西宮神社にあったっていうのは、はい、
ね、西宮のあの恵比寿柿ですね。
恵比寿柿、はい、ね、すごいことですよね。で、あの西宮神社の中には、はい、百太夫神社っていうあの本殿の左側のところに、 あ、ね、はい、あのかなりささやかなお社なんですけど、はい、はい、あれもなんか関係してるんですか。
あそこはね、あのちょうど人形使いのね、あの、まあ、元祖といいますかね、はい、あの、まあ、人形操りの祖ってね、あの言われてる百太夫さんがね、はい、あの、まあ、祀ってある神社でね。
はあ、あの百太夫さんが、はい、まあ、一番オリジナル。
オリジナルです、はい。で、まあ、芸能の神様ともあそこ書かれてますからね。あと、まあ、子供の神様とも書かれてますね。
うん、そうですよね。はい、だからぜひ、あの、初詣とかね、恵比寿さんにお出かけになった時には、ご本殿もですけれども、はい、あの、百太夫さんにもぜひ、ぜひお参りをしていただきたいですよね。はい、あ、そうか。あれが一番の大元。
大元ですね。はい、
は
ですから結構ね、人形劇やってる方がね、たまにあそこ、うん、あの、参拝に来られてる姿はよく見ますね。
あ、そうなんですか。はい、ね、松田さんもいろいろとあそこのお祭り、百太夫さんのお祭りの時にも、はい、またあの後でご紹介させていただきますけれども、はいはい、まあ、奉納という形ですか、いろいろ演じられる、ね、ということなんですが、はい、さて、その恵比寿牡蠣なんですけどね、もともと何をするためにっていうか、何をしてはった方たちなんですかね。
まあね、恵比寿牡蠣そのものはね、こう人形をね、まあ、操りをしながら、恵比寿神社のね、あのお札を配ってた、そういう役割があったみたいですね。
ということは、ある意味布教みたいなことですか。
そうまあ、恵比寿信仰をね、はい、まあ、広めるために全国にね、うん、全国を、まあ、あの地方地方を行っていたと。
ほう、
それも西宮神社から、まあ、そういう依頼があったんでしょうかね。
どうなんでしょうね。その生活の糧とかは、ね、はい、神社さんから出てたんですかね。
多分そうだと思いますよね。
まあ、ある意味宣教師のような役割というかを果たしてらしたのかもしれませんが、まあ、でもそのエベスさんのね、この周りの縁はもちろん、うん、あそこのエベスさんから来はったんやって分かりますけど、どんどん遠くの方に行くとなかなかそういうのも分からないので、はい、結構ご苦労もあったんじゃないですかね、広めていくの
に。やっぱそのね、それをまあ認知させるためにそういうお札をね、うん、配るのが一つの方法だったとは思いますね。
あ、
は
い、でただただお札を配るだけじゃなくて、
まあ、一応ね、恵比寿さんのね、はい、人形を使って、まあ、まあ、恵比寿前というね、はい、まあ、ちょっとおめでたいね、曲をね、演じると。
へえ、そうストーリーがちゃんとあるんですか。
ありますね、はい。はあ、まあ、僕らはね、割とオリジナルで作ってるんですけどね。最後は、まあ、いろんな魚を釣ってね。
うんうん、
で、最後は鯛を釣って、はい、めでたい、めでたいっていう感じでね。で、鯛を釣った時は、わしは酒を飲みとうなるんじゃってね、恵比寿さんが言いまして、
は
あ、で、酒を持ってこいです。お酒をね、まあ、かきつけ3杯飲むんですね。
かなりいける口ですね、恵比寿さん。はい。
で、酒を飲んで、もう酔っ払った時にね、まあ、まあ、これも後でちょっと紹介しますけど、
はい、
恵比寿前というね、恵比寿さんが前を舞うんですね。
はい。
その時に、まあ、太鼓とね、恵比寿、まあ、人形使いの、が、まあ、歌いながらね、太鼓に合わせて、舞うと。
はあ。
それが一番の見せ場ですね。
そう、大体、こう、一回、公演というか、するのに何分ぐらいのものが。
まあ、15分ぐらいですね。
はあ。
だから、割とね、短いんでね、皆さんも最後までしっかり見てくれて。
なるほど。
で、最後、舞い終わった後に、家内安全とかね、 学業成就とかって、恵比寿さんはね、はい、一人一人あの服をね、まあ、配りに行くんですよね。
そうなんですよね、あの服配りをしていただくのがね、はい、なんかとっても嬉しくて、はい、皆さんね、お集まりになってらっしゃるんですが、はい、そうなんですか、お酒も聞こしめされてて、じゃあ、酒造りの町、西宮ともやっぱりいろんな意味で、ね、つながってるんですね。はい、でも、この恵比寿牡蠣って、昔、そうやって誕生したのが、一時途絶えてたんですか。
ね、ちょうど明治の終わり頃ですかね、あの、まあ、だんだんとそういう、まあ、そういう芸能をする人がね、まあ、いなくなって、はい、多分それで稼げなくなったんでしょうね。で、まあ、この町ではね、でも淡路とかね、あれとかではね、やっぱり農村部隊といいましてね、まあ、農家の方たちの、あの、をねぎらうための芸能としてね、ますます発展していたと。でただこの町の方ではね、それではちょっと生計が立たなくなったんだろうなとは僕は思うんですけどね。で、明治の終わりぐらいから、まあ、ちょうど、武井さんがね、150年ぶりとか言ったかな、
はい、
まあ、一応再興いたしましてね、
はい、
まあ、あの今日に至ってるんですよね。
さあ、今そのお名前が出ました、武智さん、
はい、
友もというあのね、地域情報誌、はい、残念ながらちょっと今休刊中なんですって。
ああ、そうなんですよ、ちょっとね、まあ、武さんがね、まあ、この、この春にちょっとね入院して、
うん、
ちょっとあんまり状態が良くなかったんでね、で、まあ、武さんと相談しましてね、まあ、今紙媒体はちょっとしんどくてねで、まあ、続けていくにはやっぱり それだけの、ね、まあ、資金もいりますしね、
はい、
で、あ、もうどうしようかなってね、一旦休もうかと、
うん、
いう形になってますね。
で、まあ、その編集長の武智秀美さんが、はいはい、もう多彩な方でしたよね。で、その武智さんがこの恵比寿米を再興しようとおっしゃったわけですか。
そうなんですよ、はい、
はい、で、ということは松田さんはついてかなあかんっていう立場なんですか。うん、
あの恵比寿さんはね、最初はね、商店街でね、
はい、
あの呉服屋さんをしていたあの勝部さんという方がいらっしゃって、その方と二人でねやっておったんですけど、その勝部さんがね、もう商売やめて田舎帰るわって言い出して、
はい、
で田舎帰っちゃったんですよね。で、まあ、恵比寿が実質武さん一人になっちゃって、
うん、
で困ったなって言ってね、で僕とパッと目が合ってニヤッと笑ってね、
はい、
ちょいちょいって呼ばれて、でちょっとやってみえへんとかでもう僕からしたらもう業務命令なんでね、もういやいやと言いませんから
そうか、ボスと、はい、その社員の、
まあ、しもべみたいなもんなんで
関係で、ただそんなやっぱやるとなったらかなり大変。武智さんはもともとコンテンポラリーダンスとかもやってらっしゃいましたし、はい、その非常にその身体表現は、
ね、それはね、
学んでこられた方ですけど、はいはい、松田さんはどうなんですか。
僕はもうね、ずっとコンピューターとかね、
はあ、
そんな僕はやってましたんで、まあ、そういうね、ど素人ですわ。
いやじゃあそのちょいちょいと呼ばれてもどうですか、うん、じゃあすぐ合点承知とはいかなかったんじゃないんですか。
まあ、最初はね戸惑いましたよ、はい、なかなか声も出なくてね、
で
まあ、声を出すために狂言を習いに行ったりね。
そうなんですか。
まあ、ちょっと地道に努力しまして、
は
あ、でなんとなくやってるうちにね、なんかハマってきたと言いますかね、
楽しくなってきました。
まあ、18年もやったらね、もうなんかそうなってきますよね。
もう18年になるんですか、はい、じゃあ一番最初その途絶えていたものをじゃあ再興しようというのは、
はい、
いつ頃だったわけですか。
ね、確か2006年ですかね、に恵比寿が、まあ、結成しましてね、
はい、
その結成して半年も経ったうちに僕が入ったと。
なるほど。で、まあ、だんだんこう落ち着いて、
はい、
みんなにね、ファンも増えてっていう時代に、今度はコロナが、
ね、そうですね、
はい、流行ったりして、まあまあ、いろいろな紆余曲折があってということなんですが、でもこの恵比寿牡蠣の復活っていうのは、本当に大変だったんじゃないですか。
はい、なんせね、その、 昔の資料が何にも残ってないんですよね。もう ただ唯一残ってるのがこんな感じだったという映画ね、まあ、3、4枚ぐらいかな。
え、たったそれだけですか。
はい、もうで それはね、その絵に昔の窟地のね、あの例えば衣装とかね、はい、まあ、素朴なものを着とったんですよね。であと首からね、あの箱を下げて、そこから人形を出している姿とかね、うん、そういうのがあったんですけどね、ああこうやっとったんかなってね、その絵を頼りに、あの箱も自分たちで作ってですね、であの衣装は、まあ、先ほど言いましたあの呉服屋さんのね方にも提供してもらってね、その衣装もね、ちょうどあの室町の時の素朴な衣装でね、あの全然あの面で作ってる衣装なんですよね。だから、まあまあ、おかげで洗濯もできるんですけどね。
なるほど。
本当にね、なんかもうその時の当時の庶民が着とったような衣装でね。それも僕はもう今もそこで使ってますよ。
あ、そうなんですか。
僕はね。
はい。
竹さんはね、結構、あの、いい衣装をね、最近は作ってましたけどね。
ちょっとキラキラ感のあるような、ね、キラキラ感のね。なんか、豪華なお衣装もありましたけれども、はい、でもじゃあ、そういうスタートの時はもう本当にそういう素朴なものから。はい、はあ。ま、当時はそういう衣装で、その素朴に皆さんがいろんなところをこう、
そうですね、
回っていって、はい、でその、まあ、神社信仰を広めていらしたっていう、うん、はい、そういうことなんですかね。 ね、はい、いやー、でその大変さ、まあ、そのいろいろその全く何も残ってないっていうところもあるわけですけれども、はい、ということはある意味
オリジナル
の部分もかなりあるということですか。
はい、まあ、恵比寿前はね、僕のやった恵比寿前は、まあ、さっきのまあ出囃子から始まってね、
はい、
で次あの工場ってね、あの、まあ、我々はどういうものやというね、そういうまあ自己紹介みたいなね、こと、まあ、落語で言う、まあの、まあ、また枕みたいなことをざーっと喋るんですよね。それを喋ってから、あの恵比寿さんをね、お呼びしましてね、
うん、
で恵比寿さんをお呼びするのも大事なんですよね。あの神様をね、まあ、下ろす行事がそこにあるんですよね。
あ、そうか。
はい、
恵比寿さんがそこに、前寄りてきはるわけですか。
はいはい、そうなんです。はい、
は
で、これ面白いんですけどね、恵比寿さんがパッとね前寄りてきた瞬間にね、竹さんの表情がカッと変わるんですよ。
へ
え。で、ああ見とってもなんかこれブルッとくるようなね感じで、はい、でもう髪、そこもそこで髪がかかってはるんですよね。
は
あ。で、恵比寿前を演じてる時は終始もうね、もうにこやかにね、ほんまに恵比寿さんが入ってこられたような感じになってね。
まさにあの恵比寿顔
っていう。恵比寿顔、そう、恵比寿顔でございます。
なんですね。はい、いや
で、最後にね、はい、その恵比寿舞をね、まあ、演じて、舞を踊った後にね、
うん、
さあ、わしの仕事もこれで終わったから、そろそろ宮に帰るとするかな、ってね。で、月せぬ宮こそ、めでたけでって言うと、スーッと、さらばじゃーって恵比寿さんが言うたらね、そこで恵比寿さんをお帰りいただくための行事なんですよ。
ほう。
でそれ方なんだね、ちょっとなんか恵比寿さんがお帰りになると、竹さんもスーッとまだ普通に戻るんですよね、そこで。それはね、もう何回も僕見てきました。
すごいことですね、それは。
まあ、ほんまに神がかかるというのはこういうことなんかだろうなとね。
はあ。いや、まあそういういろんな話を聞いてると、もう本当いかにその一番最初ね、それをもう一度起こそうと思われたその竹地秀美さんがすごい人やったかとか、はい、そのどんな思いでとかっていうのがなんとなく伺い知れる気がするんですが、うん、やっぱりね、松田さんにとってまず上司だったわけですしお仕事の世界では、で、まあでも見込まれてね、スカウトされたわけですから、本当に一番そばで見てらしたわけですよね。
はい、そうですね。はい、
でそのメインのそういうところを竹地さんがなさって、最初の段階で松田さんはどういう形で加わってらしたんですか。
あの僕はね、あの、まあ、恵比寿前というのはね、まあ、対応する前に、まあ、いろんな人形を出すんですね。
うん、
例えばあのマグロを出したりね、あのまあ、例えば内での小槌を出したりね、
は
あ、いろんな道具とか人形を出してね、
ええ、
それでその人形をまた喋るんですよね。あのマグロの場合は、あ、私は今東海別の準備に追われて体を鍛えてますとかねそれも書きやすいんですよね。
五円玉いっぱい貼ってもらわなあかんしとか言いながら
漫才みたいな感じでね、
ええ、
まあ、そういうね、その書き合いを演じたりね、
ええ、 それも本当にアドリブで。
もうアドリブがもう多いですね。
はあ。
まあ、一応台本をね、たくさん書くんですよ。
ええ、
で、書いてあげてね、その通り喋った試しがないです、今まで。
そうなんですか。じゃあもう息がぴったりだからできるということですよね。ね、で、お囃子も松田さんが担当なさってました。
はい、お囃子は、はい、私はずっと太鼓叩いてね、
はい、
やらせていただきました。
この太鼓っていうのは、はい、オリジナルのバージョンでもやっぱり太鼓かなんかは登場してたんですかね、昔。ね、
オリジナルはね、恵比寿歌姫というのは、まあ、昔は一人で演じてたみたいなので、
うん、
まあ、太鼓とかね、三味線とかの楽器は多分存在していなかったと思います。ですから人形使いの人がね、一人で喋ってふんふんって歌をね、歌いながら演じていたのではないだろうかと、
はい、
まあ、それしかないですもんね。
あ、
人形持つとその楽器が持てないです
よね。そうですよね、はい、ということはその太鼓も加えてというのは武智さんの独創的なアイデアだったと、
はい、やはりこのエビス前には太鼓が一番合うだろうとね、多分、まあ、そう感じてはったんじゃないでしょうかね。
もうズバリどんな方でした？
いやもう、まあ、一言で言ったら、まあ、イケイケどんどんでしたね。
じゃあそのイケイケどんどんの、ね、武智さんの、これいつ頃のですかね、音源があるということなんですが、
はい、ね、今からコロナの時ですから、
うん、
4年前ぐらいかな。
ですかね、はい。じゃあ、その、エビスカキ、どんなものかっていうのをね、ちょっと聞いていただこうと思います。
はい、どうぞ。
ありがたいってね、本当に神戸を垂れて、はい、なんか服をたくさんいただけたっていうそんな感じがしますけれども、はい、やっぱり武智秀美さんってすごい方でした ね、
ね、なんかね、まあ、神様をね、はい、多分下ろせるだけの力を持ってはったんかなと思ってね、
うん、
今から思えばね、はい、
で日本全国で、
はい、
この恵比寿カキを 上演なさったんですよね。はい、そうです、はい、北は北海道ですか。
北海道ですね、はい、
はい、
で南は沖縄ね。
沖縄
よくね、あの地方のね、はい、あの恵比寿神社が、まあ、何社かあのいろんなその県によってねあるんですよね、それも西宮神社にどこに何々があるってね、あの、まあ、データがあるんでね、まあ、それを見ながらね、はい、例えば沖縄ではあの4社ぐらいだったかな、
はあ、は
い、それ全部回って、
うわー喜ばれましたでしょう、
はい、でまあ、その地方のね恵比寿神社はねほんまに小さな、まあ、社なんですね、で、まあ、あの神社行っても誰もいないんですけど、
うん、
でそこで、まあ、我々が行ってねちょっと簡単な衣装を着て、あの恵比寿前をね演じていると、うん、なんかどっからともなんか人が集まってくるんですよね、
うん、
で終わったらみんなわーって手を立ててくれて、ね、そういうことは多々ありましたね。
ねえ、でその恵比寿さんのない外国にもいらして上演をなさったという、
はい
はいはい、どんな国にいらしたんですか。
一番多く行ったのはねフランスですね、
はあ、
ま
あ、
なぜフランスか言いましたらね、ちょうどフランスであの2年に1回ねあの世界人形劇フェスティバルというね大きな、まあ、人形劇の、まあ、まあ、催しが2週間ぐらい続いてあの実施されるんですね、それはあの世界各国の人形劇のやってる人がねもうアジアとかアフリカも全部来るんですよね、
うん、
でその、まあ、人口5万ぐらいのシャルルビル・メジェールというね、まあ、小さな町なんですけどね、その町の中でずっと2週間ずっと人形劇が演じられると、そういうすごいあのミルヘンチックな、まあ、イベントなんですよ
ね。え、はい、最初のね時はもう本当に飛び入りで、
飛び入り、
はい、なさったそうですけれども、
ゲリラで ね、
ね、
人がみんな集まるね、まあ、あの広場があって、でその広場でね、
はい、
まあ、僕あの武さんが、うん、あ、ちょっともちろん衣装着て太鼓持って行くよってね、
うん、
急に言い出してね、
はい、
ってね、やるんですかってね、
はあ、
当たり前なんですよ、ここまで来て選んでどうすんねんってね。
ねえ、でもまあそれが評判を呼んで、
はい、
その後はね正式に招聘をされて何度も上演をなさったという、はい、あのヨーロッパでもその他の国にもね、はい、いろいろお出かけだったんですね、はい、
ベルギーとかね、あとオランダかな、
はい、
であとドイツとかもね、
はい、
で行く国々でそのね、まあ、まあ、行く国々はそういったあの人形劇のフェスティバルじゃないんで、もう人形だけ持っててね、でそれでまあ突然やったりね、
はい、まあ、突然ですか、
もうだからもうそれでも僕はもう舞台度胸できました。
うわ、そりゃそうでしょうねまあそれからあのアジアの国々でも、はい、ねえ、随分
カンボジアにね、まあ、それはあの、はい、ジャイカさんとね、
はい、
あのちょっと要請があって来てほしいと、であとインドネシアのバリ島もね、
はい、
それもそのジャイカ関係で行きました。
そうですか、はい、もう世界的にね、はい、今は認められているその恵比寿歌姬西宮で、はい、再興されたものだということで、うん、後半もまたいろんなお話よろしくお願いいたします、はいはい、
こちらこそよろしくお願いします。
今日は人形操り恵比寿歌姬の継承と題して人形芝居恵比寿座の松田聡さんにいろいろと話を伺っています。明治時代に途絶えていたものが、まあ、復刻されてということで今もうそれをどんどん広めていこうということで、もう松田さんは恵比寿歌姬を継承していかれるという、
はい、
ねえ、まあ、あのその本当に復刻なさって竹内秀美さんが実は本当に残念ながら今年亡くなられてしまったんですよね、
はい、
今年 の、
あの5月3日です、
ね、
ちょうどゴールデンウィークの初日でございます。
いろいろイベントもあって、
そうなんですよね。
ねえ、そんな時期、まあでも本当に残念にね、一番思ってらっしゃるのは彼女自身じゃないかと思うんですけれども、まあその、竹内さんが、こう、もう一度復興させようということで、
はい、
こうムーブメントを起こされた恵比寿歌姬を、今度は、じゃあ松田さんが、
はい。
引き継いでいらっしゃる。
はい、そうですね。まあ、僕も基本ですね、まあ、恵比寿歌姬を作って、この平成令和の世に生み出したのは竹内さんなので、
うん、
僕はね、その竹内さんが作った恵比寿歌姬をね、 継承することももちろんですけど、その未来のね、指すかけたちを養成する、そういう立場にあると僕は思ってるんですよ。で、その、まあ、なんでかってはね、やっぱり僕はその、恵比寿か、本当の恵比寿かきを知ってるのは今、このように、もう、たけさんいなくなったんで、僕しかいないんですよね。
うん、
どんどん、その、本当の恵比寿かきの、その、まあ、たけさんが作った恵比寿かきという意味でしたらね、その、まあ、人形操りの技とか、セリフの言い回しとかね、あと、間の取り方、呼吸、で、舞台空間の取り方とかね、そういうのは全部私も熟知してますので、
はい、
それは全部ね、僕でないと、伝えることはできないなとは思ってますんでね、ちょっと責任を感じてるんですけどね。
次の世代に、それをまた継承していかなくてはいけない。
そうなんです、
はあ。ということは、弟子入りしてくる方も、
はい、うん、今ね、前もこうやってましたね、林型というね、太鼓叩いてお囃子をする役割の人ですけどね、
はい、
それ今3人ほどね、今入られて、
はい、
今西宮神社の方でね、定期的に稽古をしてます。
お
で、昨日もね、はい、西宮神社さんの方でお部屋を借りて稽古をしてました。
もうデビューも近いんですか。じゃあ、
ね、今度1月5日に、はい、百大神社祭ですね。その時にまた新しいお弟子さんがデビューされます。
そうですか。それは楽しみですね。
はいです、はい、
さあ、じゃあその、西宮の恵比寿かき、皆さんに見ていただける今後の予定をちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、じゃあまず今お話に出ました1月5日の日曜日、
はい、
百大神社祭、
はい、
これは何時からですか。
百大神社祭そのものは11時10時からです、
はい、
で、あとその前にね、10時からですね、その神社の前の西宮中央商店街でね、
はい、
片付けと言いましてね、
うん、
3つぐらい のお店の前で恵比寿かきの恵比寿前の門付けを行います。
あ、そうなんですか、はい、でその後百田友神社のところに移られて、
はいはい、
ここでまた奉納なさる、
はい、恵比寿前をやらせていただきます、
はい、はい、ということですので1月5日の日曜日、
はい、
そうですね、10時か11時ぐらいから、
そうですね、
はい、お出かけいただくと、いろいろと見ていただけるんじゃないかと思いますが、これが一つ。それから1月10日は毎月10日で、ね、やってらっしゃるんですが、1月は10日がなくて、この、百大神社祭と、あと11日から結構こう東海ビスの演芸っていうのが続けてあるんですね。
1月10日はね、ちょっと東海エビスの、はい、ちょっと重なってですね、
うん、
境内がものすごい人が来ますんでね、
はい、
ちょっと境内ではできないです。で、その代わりとしましてですね、11日に西宮神社会館の方で、
はい、
2階の、ね、大きい部屋で、
はい、
恵比寿前の園芸をさせていただきます。
これお茶券がいるそうなんですが、
お茶券はいるんですけどね、
はい、
ね、受付の方で人形芝居恵比寿座を見に行きましたとおっしゃっていただければ、
はい、
中に入れるようにしておきますので、
皆
さんご遠慮なくお越しください。
そうですか、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、その他どんなところで見られるかというと、はい、やはり西宮神社会神社のこれ社務所の2階で3月には恵比寿座人形芝居館文化祭、これをなさるんですか。
はい、3月、20日ですね、
はい、3月20日に
祭日です、
はい、行われる、
はい、
それから4月もありますね。
これは年2回ね、
はい、
何は人形芝居フェスティバルというのがございまして、
うん、
天王寺の一心寺さんでね、
はい、
やらせていただきます。
こちらにもご出演なさるそうで、はいはい、4月の6日の日曜日、はい、11時45分からと13時45分からの2回公演ということですかね、
はい、
それからちょっと注目されているのが西宮浜脇のふるさとづくり、これを毎年開催していらっしゃるという、はい、ここで生徒さんが、
はい、
恵比寿かきを
浜脇中学校のね、
はい、
生徒が演じるのは演じるのは恵比寿かきではなくて、
はい、
淡路人形浄瑠璃の恵比寿舞という、ね、演目です。
はい、淡路 の南端中学と、
そうです、はい、南端中学、はい、
ね、もう来てくださって、はい、で浜脇中学の生徒さんが、うん、じゃあその恵比寿舞を 上演なさるという、はい、これはもうかなり定着してきた浜脇地区の、
もう今年で16か、
なんか本当に15、6年続いてるということです、はい、ちょっとなんか結構アバウトですけど、はい、いやいや、でもそれだけやっぱり地域にもう定着してきてるというか、はい、馴染んできたイベントになってるというのは、ね、嬉しいことですよね。いやまあ本当にいろいろなところで、まあ上演なさるというかね、奉納なさるのをご覧いただけるんですが、今なんかテレビでも取り上げられてる。
ああ、はい。
らしくて。
NHK のですね、はい、E テレですの、趣味時というね、はい、番組ですけど、
はい、
まあ、神秘の力、縁起物という今特集をやってるんですね。
は
あ、でちょうど1月13日放映の分で、うん、海から来た恵比寿様という、ね、はい、まあ、特集がありまして、その中で恵比寿座、まあ、私たちのことを、まあ、取り上げてもいただいてます。
じゃあ1月13日に、はい、E テレで放映になると、はいはい、
夜の9時半からですね。
はやっぱりテレビっていうのは大変でしたか？
ちょっとプレッシャー感じますね。
ね、でも今ラジオにも、まあ、この番組もラジオですけれども、はい、他のラジオ局にもご出演なさったりして、
はい、
ね、随分とやっぱり注目を浴びてきていますよね。
まあこれがいつまで続くかですかね。
いやいや、竹地さんが頑張れってきっとエールを送ってくださってるんだと思いますけれども、本当に庶民の本当のそういうなんかレベルからの、はい、これは生まれてきた、まあ、恵比寿かきという伝統芸能ですから、うん、はい、何かちょっとこう、おめでたいことの時に、来ていただいて、福配りをしていただいたりとかって、うん、はい、 そうですね、そういうこともできるんですよね。
できますよ、はい。よく言うね、表彰式とかね、はい、あと結婚式とかも呼ばれたりします。
あ、そうなんですか。はい、まあね、西宮の本当のゆかり、西宮ならではのものですから、はい、ぜひ市民揃って、なんか大事にしていって、うん、もっともっと大きく育てていきたいというか、はい、育っていってほしいなと思いますけれどもね。はい、今後の抱負としては、どうでしょうか。
やはり次の、継承者をね、まあ、どんどん育てていきたいと思ってますので、
はい、
私もやってみたいよという方がいらっしゃったらね、
はい、
ぜひお声掛けくださればと思います。
今まで何もやったことないわっていう方でも、はい、いろいろと教えていただいたりで、まあ、できるようになりますでしょうか。まあ、
僕は18年前そうでしたからね。
はい、じゃあ松田さんが、しっかり教えてくださるので大丈夫ということで、
は
い、
大丈夫です、はい、
じゃあ興味のある方はどちらに伺ったらよろしいんでしょうかね。
まあ恵比寿さんの事務所ですけどね、
はい、
まあ、前の友もの事務所と同じなんですけどね、
はい、
阪神西宮の駅前の中央商店街の中にあります。
西宮市田中町 4-9ということで、はい、こちらにあります人形芝居恵比寿座さんの方に、ね、志願したいとおっしゃっていただいたらとってもウェルカム、はい、迎えていただけるようでございますので、ぜひたくさんの皆さんに、
そうですね、
ね、はい、体験もしていただきたいですし、はいはい、参加もしていただきたいですね。というわけで今日は人形操り恵比寿かきの継承と題して、人形芝居恵比寿座のなんと座長代理、
はい、
まだ、
いや、やはりね、竹さんのね、喪が明けるまではね、僕まだ修行期間と思ってますんでね、
はい、
座長はまだ名乗る資格はありません。
いやいやいやいや、ということで、まあ、座長、今は代理でいらっしゃいます。はい、松田聡さんにお話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。1月またお忙しくなられると思いますが、は
い、
どうぞ頑張ってください。はい、ありがとうございました。さて、1月のゲストティーチャーの登場は、1月31日の金曜日です。ミ・ベモールサクソフォンアンサンブルの岩田諏訪子さんと、西宮市文化振興財団の田口正夫さんをお迎えして、ようこそサクソフォンの世界へと題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週1月3日はお休みです。次回は1月10日の放送になります。 西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さん、そして、椿原義恵さん、酒井遥さん、3人をお迎えして西宮における米作りの農具と題してお話を伺っていきます。皆さんへのメッセージもお待ちしております。というわけで、今年も本当にいろいろな話題をお届けしていったわけですけれども、いかがでしたでしょうか。来年もまたもっともっと皆さんがうわそうなんだへーって思っていただけるような、西宮の魅力、そしてそれを彩るいろんなことをどんどんと、お伝えしていきたいなと思っておりますので、どうぞ来年も西宮再発見よろしくお引き立てをいただきたいと思います。というわけで、もう本当に押し詰まってまいりました。なんかインフルエンザも流行ってるみたいですから、どうぞお体にはお気をつけて素敵な、良いお年をお迎えいただきたいと思います。それではせっかくですので、恵比寿牡蠣最後を締めくくるその、フレーズというんでしょうかね、はい、ところでこの番組も締めたいと思います。では松田さんよろしくお願いいたします。
めでたいなめでたいな、タイが釣れてめでたいなめでたいなめでたいな、タイが釣れてめでたいな。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来年。